ビジュアルチェンジはマインドチェンジ。
皆さんこんにちは。外見戦略コンサルタントの相原由紀です。さて今回は素敵なゲストをお迎えしての対談バージョンとなっております。本日のゲストはジビエ料理家の中川妙子さんです。妙子さんよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、もうね、妙子さんは太陽のような元気いっぱいな明るいを全国を語りするように料理をしているジビエ料理人でもあるんですけれども、まあ、そんな妙子さん、はい、ぜひぜひ簡単な自己紹介をまずはリスナーさんにお願いいたします。
はい、岡山県出身ジビエ料理家の中川妙子です。全国各地で出張料理イベントやメニュー開発、商品開発などをしています。ジビエに特化してやってるのでちょっと珍しいかなと思ってます。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。あのね、妙子さんとはね、こうまあちょっとビジネスコミュニティというのがきっかけで、まあ、あの仲良くさせていただいてるんですけれども、私もですね、この妙子さんのジビエ料理をあの担当召し上がっている人間であるんですけれどもね、本当にね、妙子さんのジビエっていうのはもう、なんだろう、その野獣臭くないというかね、みんなやっぱりこう、ジビエって臭いとか、ちょっと食べにくいっていうイメージをすごく持たれてると思うんですが、私もね、本当にジビエっていうのは、まあ、鹿ぐらい、まあ、ちょっとイタリアンとかフレンチとかで、なんか高級なところでちょっと食べたことがあるかなぐらいで、やっぱりほとんど食べた経験なかったんですよね。なんですけど、やっぱ妙子さんと出会って、やっぱりそういう風なね、会でいろんな料理を振る舞っていただいて、こんなにジビエって食べやすいのっていうね、衝撃を受けたんですよ。で、そもそもね、妙子さんが、まあ、もともとこう、ジビエ料理家っていうところでスタートしたんではないとは思うんですけれども、どういう経緯で、今、このジビエの料理家としてこう全国旅して回っているのか、ちょっとね、深掘りしたいなと思うんです。で、入り口はどんな感じだったんでしょうかね。
ですね、私、保育園で10年、保育園の調理師としてですね、食育を絡めながら、給食を作ってたんですけれども、なんかこう、10年経った時に、なんか、もっと自分らしく仕事したいなって思って、なんか、キリのいいとこで、退職しようって、何の、先、立つことも考えずに、10年の区切りだっていう感じで、退職してですね、それから飲食店を、スタートしたんですけど、何もその飲食業界お勤め、まあ、学生時代にアルバイトしたとかぐらいで、その大した経験はなかったんですけど、私の料理好きっていうのは子供の時からおじいちゃまがですね、寿司屋をやっていたっていうことで、見よう見まねでお料理は子供の頃からやっててですね、もうお料理大好きっていう、もう好きの追求が今に至ってるんですけれども、ちょうどその飲食店をスタートした時にですね、友達がちょっと珍しいんだけど鹿肉食べないって持ってきてくれたんですよ。
はい。
で、鹿、なんかこう、高級なイメージしか私もその時なかったので、もらえるのみたいな感じで、はい、で、まあいろいろこう調べて、何の料理が美味しいんだろうと思って、で、まあ鉄板で赤ワイン煮込みとかっていうのを作ってみたんですね。
はい。
そしたら、めちゃくちゃ美味しくて、実は私、牛肉とか、豚肉とか、鶏肉とか食べると、まあ、味は嫌いじゃないんだけど、なんとなく消化しきれない体がもやもやっとする感じがいつもあって、
はい、
その鹿肉を食べた時に、なんか衝撃を受けたんですよ。体感したっていうか。なんかものすごく消化した感じがして、で、体は温かくなるし、なんだこのお肉って思って、いろいろ今度その素材について調べたんですね。栄養価だったりとか。はい、そうすると、めちゃくちゃ栄養価、高タンパク、低カロリーで、体にいいんじゃないかっていう感じで、そこから素材が素晴らしいっていうことに気がついて、なんかこれもっとみんな食べてほしいなと思って、なんか素材を探しに行ったんですけど、そうすると、なんかこう、社会的背景が見えてきて、なんか、害獣として駆除されてるって衝撃を受けたんですよ。駆除って何と思って。そしたら、やっぱり、畑や森を荒らす害獣として、要は処分、殺処分されてるっていうのを聞いて、もったいないじゃんと思ったんですよ。 で、どんどん、その素材についての、調べるっていうか、探求をしていくうちに、本当に現実を知れば知るほど、なんとかしたいなっていうのがあって、そこから、本当に素材をいかに美味しく食べれるか、そのイメージ、ジビエのイメージですね。それを、なんかこう、払拭したいっていうか、なんか硬い、臭い、まずいっていう感じのイメージでしかないというか、周りもそんな感じだったので、なんかそれを、なんかこう、素材にこう、のめり込んだっていうのが、スタートのきっかけです。
やっぱりこう、まあ、獣害って、まあ、ニュースでもね、よくね、最近でも、イノシシでも、なんでも、ね、こう、ちょっと人を襲って、とか、畑を
そうで
荒ら
す
してって言って
ね。
ね、やっぱり、まあ、仕方なくね、まあ、さ、あの、まあ、処分というかね、そういうかわいそうな形に、まあ、ケチがなっちゃうというのも、ニュースでもね、ちょろほろ見たことはあるんですけど、まあ、でも、そういう中で、その、栄養価が高いっていうのはね、やっぱりこう知られてるし、ちょっとこう体鍛えてる人なんかは、やっぱり鹿肉だとか、なんかこう何、
そうなんですよ。
ね、
アス
食べ
リー
て
ト
る
の
人多い
人た
です
ち
よ
は
ね、
ね。
アスリートの
食べ
人。
てます。で、うちの息子も、学生時代レスリングやってたんですけど、もういつも鹿肉のお料理を 送ってました。
あ、
肉も送っ
幸
てまし
せ。
たけど、料理
幸
し
せ
て送っ
か。
て
ああ、そっか。
ま
ねえ、なのでね、本当にそこの、なんだろう、行き着いたその理由っていうかね、ここにこう、なんだろう、目が行ったっていうのは、本当に妙子さんなりでは、やっぱり愛もあるなっていうのもすごい思っていて、私もその話聞いたときに、やっぱりね、やっぱ命は命じゃないですか。まあ、確かに獣害っていう意味では、いろいろ畑荒らされたりとか、畑をね、ちょっとこう、ちゃんとやってる方にしては、本当に迷惑な話かもしれないけど、そこまでこう、
そうで
ね、
すね。
里に降りてこないと食べ物がないっていうのも、やっぱり人間がね、そういう環境にさせてしまったっていうところもね、ある
そう
の
な
か
んです
なっ
ね。
ていうのは思うので、なんか私はそこの愛をすごく感じて感銘を受けたというかね、
ありが
そ
とう
の、
ござい
もう妙子さんの活動を本当にたくさんの人に知ってほしいっていうのがありまして、ねえ、
ありが
まあ、
とう
こん
ござい
な
ま
ね、
す。
今本当に思いもいっぱいありつつ、まあ、全国、もう各地にね、妙子さん岡山出身であるんだけど、私もほとんど東京、いつも東京いるね、みたいな感じで。
そうですね。
ねえ、なんか岡山の人とは全然思えないって感じなんですけど、
そうですね。
どんな
で
感じ
も、
で、
岡
こ
山、
う、どうぞどうぞ。
もともとは地元岡山のそういう、こう、害獣だったり捨てられてるお肉がたくさんあるっていうので、少しでも食べれるようにしたいなっていう、こう認知してほしいなっていうので、ジビエに特化した料理っていうのをスタートさせたんですよね。
だってそこの愛がすごすぎてあれですよね。自分でこう、さばいて、あれで取ってさばいてもできるまで 取っちゃったんだよね
そうなんです。解体施設に何度も何度も、見学に行かせてもらって、もう、解体してるとこ、場所のところを見学させてもらって、もしかしてこれは自分でもできるんじゃないかっていうのを思って、で、そうすると、骨も端材も全部お料理に使えると思ったんですね。で、もちろん、綺麗なね、こう、ステーキになるようなお肉だったり、お肉のこう塊として使える部分もあるんだけど、要は骨の周りについたお肉とかっていうのも、本当は食べれるけど、捨てられちゃうから、で、その骨はスープを取ってとか、端材でパテ作ったりとかっていうので、もう一頭丸ごとなんかこう使いたいなっていうので、もう解体もできるようになっちゃったっていう。
もう本格的すぎるって。まあちょっとね、リスナーさんはね、ちょっと妙子さんのお顔が見えてないから、ちょっと後で概要欄にいろいろ情報を貼らせていただくので、ぜひチェックしていただきたいんですけど、まあ似合う。片手でこうなんかね、鹿の足を持っている。その写真なんかもね、本当になんか様になっているというか、もうね、ぜひね、チェックしてほしいんですけどね、妙子さんを。もうそれぐらい、なんかもう、なんだろう、くまなく、そのね、この、なんだろう、命というものをね、きちんと、まあ、人間の体に還元してくれる、しかも、こうね、臭みなく美味しいお料理としてね、出してくれるっていうのは、本当にたくさんの方にね、もう、妙子さんのお料理はね、食べていただきたいなと思っているんですよ。
ありが
で、
とうござい
まあ、
ます。
でね、今後、まあ、いろんな、今、たくさん思いは伝えていただいたんですけど、なんか今後の活動として、こういう展望があるとか、もっとこんな風にしていきたいな、みたいな、なんかビジョンがあったら、ぜひ、教えてほしいんですけど。
ですね、私の分身を作りたいなっていうのを今実は思って、分身。まあ、こんなちょっと変わりもいないかなと思うんですけど。でも本当にすごく大事なことっていうか、私ジビエは地域資源だと思ってるので、だから全国行ってるんですけど、全国それぞれの地域で、なんかそれぞれの、こう、も、あの、問題がいっぱいあってですね、外需については。なので、地域資源としての可能性を伝えたいと思うし、これからの、次世代に向けての、もっと、ジビエがどれほど、やっぱ価値のあるものかとか、活用していきたいっていうことを伝えていけるかなっていうので、皆さんに思いを伝える活動をしていきたいなと思っています。
確かに自分だけではやっぱり限界がね、あります
そうなんで
から、
す。
たくさん同じような思いで、こうジビエに対する料理っていうところにこう特化して、こうやっていきたいっていうような、本当後継者作りというか、ね、そういう、やっぱりこう、講座なり、学校なり、ね、今後は大きくやっていくのってすごく未来のある事業ですよね、これ。
そうですね。で、まあ、ちょっと大学のね、ゼミとのコラボっていう話も出ててですね、以前地元の、岡山の大学では、ジビエラーメン、学生たちと考えて、形にするっていうのをさせていただいたんですけど、いろんなところで、今、日大なんかも、ゼミで、ジビエの研究してたりとか、大学生が、この狩猟免許と資料部を作ったりとかですね、そういうお話も、あちこちで聞かれるようになったので、なんか何か、お手伝いができたらなって、取ってから料理するところまでっていう、もうその末端のところまでの、流れをきちっと、作れたらいいなと思ってます。
まあ、まずはね、そういう学校っていうところからの発信で、ね、やっぱこう大学だったり、まあ料理の専門学校だったりとか、そういうところとなんかコラボするとか、そういうところでお話しされるっていう機会が、じゃあどんどんまずは増えていくといいっていう感じで
そ
す
うで
か
す
ね。
ね。
じゃあなんかこう、リスナーさんでね、あ、私そういう関係者知ってるとかね、あ、うちの学校でみたいな、もし方がいらっしゃったので、ぜひぜひ、直接、妙子さんにアクセスしていただきたいですね。
ありがとうございます。ぜひ、
え、
よろし
で
くお願いい
も、
たしま
ね、
す。
で、まあ、その他にもいろいろね、まあ、お料理会というか、ジビエ会というのを開催したり、ね、してると思うんですけど、まあ、どんな形で、人数は少人数から大人数まで、もう何でも OK なんです。
そうですね。まあ、20人ぐらいまでは一人でやってるんですけど、ゆっくり、コースでいただくスタイルですと、だいたい10人から15人。この間もちょっと、シェアハウスの素敵な、なんかキッチンで、12人ぐらいで、ビュッフェ形式で、いろんな、ジビエを語り合いながら、お料理を今の食べていただくっていうのをやったんですけ
いい
ど。
ですね。そこにワインのマリアージュなんかだ。たま
そう
りま
なん
せ
で
ん
す
ね。
よ。
じゃあ逆にそういうワインに詳しい方とかね、そういうワインをお仕事にされてるソムリエさんとか、そういう方も
そうです
ね、
ね。
妙子さんとつながっていただいてね、コラボみたいな形だったら、よりたくさんの方にね、
そう
ワ
です
インとジビエと
ね。
いうところ、両方伝えられますよね。
そうですね。一応私、オーガニックワインソムリエですね。オーガニックワイン協会の、オーガニックワインソムリエを、取得しておりましてですね。
さすがでございます。すべて大丈夫。できちゃう。まあね、妙子さん一人でももちろんですけど、一緒になってね、こうやっぱ
そう
り
なん
チー
です。
ムね、作るって大事です
そうなんで
ね。
す。なんかいろんな方たちと、いろんな形で、やっぱりね、広げられたらっていうのを思って活動しています。
ぜひですね、私実際食べてみたいなんていう方はね、まあ10人ぐらいから、まあ、20人集められる人があれば、ぜひね、隊長を呼んでいただいて、全国各地、まあ、いろいろ旅費等はね、またちょっと、要相談になるかもしれませんけれども、もうどこにでも、もう行って、すごく何でも美味しいお料理を作ってくれますし、こういう献立作ってほしいとかね、いろんなご要望も受けてくださいますよ
そうです。そのニーズに合った、お料理をやっていく。 っていうのが私のスタンスでですね。過去には、お茶とジビエとか、あと、お寿司とジビエとか、いろんな形で和とね、組み合わせるものもありますし、本当にワインとのコラボだったり、日本酒のコラボだったりっていうので、様々なコラボをさせていただいているので、自家用にもお答えできるかなって思います。それが私の強みかなとも思ってます。
本当に強みがいっぱいで。もうぜひね、じゃあ、こういうふうにね、ちょっと頼みたいという方は、個別に概要欄にいろいろ情報を貼らせていただきますので、ダイレクトにメッセージいただくなり、まあ、今後、ちょっとイベントというか、そういう会も控えてらっしゃるんですよね。
そうですね。都内ではちょこちょこいろんなところでやってるんですけど、県外だと、6月の22、23で札幌。それと7月23日はなんと沖縄、那覇っていうことで。
もう札
北
幌から
海
沖縄に飛びます。すごい。ね、6月の札幌、どうなんだろう。綺麗、ラベンダー、まだ早いのか？ラベンダー畑とか
なんか
そういう
一
の。
番気候がいい時だって言われた
ね
ので、
え。
まあ、沖縄はですね、前回実は東京から参加された方が何名かいらっしゃってですね。
すごい。まあでも旅行がてらね、
そうなん
合わ
で
せ
す。
て。
もうな
そ
んか
れ
すごい嬉しかったですけどね。いや、来ますとか、
は。
東京じゃないのとか、なったんですけど。
なるほど。そういう考え方もございますよ、皆様。まあ、北海道ね、札幌が6月22と23日、札幌で行われるということなので、まあ、北海道の方に住まれている方、まあ、旅行を兼ねて行ってもいいかなっていう方はですね、ぜひ、直接、いろいろ情報は概要欄に貼らせていただきますので、ご相談、ご質問をね、ぜひ、妙子さんの方にアクセスしていただければと思います。まあ、本当に私も、まあ、こういうふうな、まあ、言葉で伝えるっていうところでですね、どんどんジビエの料理の魅力っていうところをね、伝えればいいとなと思いますし、やっぱりまたね、話聞いてたら食べたくなっちゃった。なので、東京の会が何かある際にはお声掛けくださいませって。本当にね、今回はジビエの魅力をたっぷりとお伝えいただきました。本日のゲストは、ジビエ料理家でいらっしゃいます中川妙子さんにお話を伺いました。妙子さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた。